本日私たちにくださる神様の御言葉はルカによる福音書22章63節から71節です。さてイエスの監視人どもはイエスをからかい鞭で叩いた。そして目隠しをして言い当ててみろ、今叩いたのは誰かと聞いたりした。またその他様々な悪行をイエスに浴びせた。夜が明けると民の長老会、それに祭司長、律法学者たちが集まった。彼らはイエスを議会に連れ出しこう言った。あなたがキリストならそうだと言いなさい。しかしイエスは言われた。私が言ってもあなた方は決して信じないでしょうし、私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょう。しかし、今からのうち、人の子は神の大能の右の座につきます。彼らは皆で言った。ではあなたは神の子ですか？するとイエスは彼らに、あなた方の言う通り、私はそれですと言われた。すると彼らは、これでもまだ証人が必要でしょうか？私たち自身が彼の口から直接それを聞いたのだからと言った。アーメン。英語、understand は、理解するを意味します。この単語は、何々の下にを意味する前置詞オンダーと立つを意味する動詞スタンドが結合した複合語とも言われます。つまり他人を理解するということはその人の立場になって物事を見るとき、またその人の下に立つことで可能であることです。つまり立ち位置が重要で、立っている位置が正しくないと相手を理解することができません。そういうわけでミスアンダースタンドは誤解するを意味します。ミスは取り損なう、見つけ損なうことを意味します。もちろん恋しく思うの意味もあります。それで動詞ミスは自身と自身が取るべきものが異なる場所にあることを意味します。バスを乗り損なうとそのバスと自分の位置は異なるようになります。ゴルフでミスショットをするとそのボールは私が期待した位置と違うところに落ちてしまいます。そしてある人を恋しく思い、美しかった過去のある時を懐かしく思うのは、その人が今私と一緒にいないため、今がその時と異なるため、恋しくそして懐かしく思うのです。それで誤解するミスアンダースタンドは、立つべき位置を誤った時起こります。人の話を誤解した場合は、もう一度聞いて理解すれば済みますが、私たちが真理や人生の意味を誤解すると人生そのものが崩壊する場合もあります。神様は天地万物を創造され、最後にアダムとエヴァを創造されました。そして人にこのように命じておされました。創世記2章15節から17節です。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じておせられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。神である主はアダムとエヴァにエデンの園を耕作し守るようにと仰せられました。アダムとエヴァはエデンの園において最高の管理者で最高の統治者でした。彼らは何でも望む通りにすることができました。そういう意味では彼らはエデンの園で創造主の神様とあまり違いがない存在でした。しかし一つだけ彼らの思う通りにできないことがありました。それは善悪の知識の木からは取って食べてはならないことでした。神様は彼らがそれを取って食べるときは彼らが死ぬときであることを明確に そして強く仰せられました。それでその善悪の知識の木の前に立つたびに、彼らは自分たちが創造主ではなく被造物であることを直視することになります。ところが蛇サタンはそれを食べるとき目が開き神様のようになると言いました。つまりあなたたちの立ち位置が神様と同じ立ち位置に変わると言いました。それでアダムとエバは神様が禁じられた善悪の知識の木の実を取って食べました。彼らは絶対的な神様の言葉を誤解し、彼らは自分たちが立つべき場所から離れてしまいました。その結果彼らはこれ以上エデンの園にいられなくなりました。その実を取って食べて二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知り、イチジクの葉をつづり合わせて自分たちの体を覆いました。そして神様のお顔を避けてその木の間に身を隠しました。その時神様はこのように言われました。創世記3章9節です。神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。神様はアダムとエバを代表してアダムをお呼びになり、あなたはどこにいるのかと仰せられました。神様はアダムとエバが何をして今どこにいるのかをご存知ではなかったのでお呼びになったのではありません。アダムとエバは神様の言葉を誤解し、それで彼らは被造物の位置、自分たちが立つべきところに立たなかったことで、本能的に神様のお顔を避けたところに身を置くようになったことを気づかせてくださったんです。サムエル記第2の11章1節です。年が改まり王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍と戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼしラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムに留まっていた。ダビデは王族として生まれたわけではなく貴族出身でもありませんでした。大学者や巨万の富を誇る家に生まれたわけでもありません。もちろん祭司長の家紋、預言者を先祖に持つ家で育ったわけでもありません。それにもかかわらずダビデが立派であったことの一つには、常に自分が立つべきところをしっかり守っていたということです。預言者サムエルがサウル王に次いで王になるべき人の頭に油を注ぐためにエッサイのところに行った時のことです。エッサイは8人の息子のうち7人の息子を呼びましたが、末っ子のダビデは呼びませんでした。預言者サムエルがその7人のうち1人に油を注ごうとしました。しかし主はサムエルに、彼の容貌や背の高さを見てはならない、私は彼を退けている、人が見るようには見ないからだ、人は上辺を見るが主は心を見ると仰せられ、首を縦に振ることをしませんでした。不思議に思った預言者サムエルは、子供たちはこれで全部ですかと聞きました。するとエッサイが、まだ末の子が残っています、あれは今羊の番をしていますと答えていました。エッサイは、我が息子のうち王が出るとしたら他の7人は問題ないだろうが末っ子のダビデは不可能であろうと考えたのでしょう。その日預言者サムエルが自分の家を訪問することを、その目的についてダビデが知らなかったとは思えません。少なくとも家族たちの間に交わされる普段とは異なる会話、普通とは違う 雰囲気は感じたことでしょう。それで自分が呼ばれないことに腹を立て、私は呼ばれてもいないし、そちらがそう出るなら私は今日羊の番をしに行きませんと意地悪をしたり、私も家に留まると意地を張ることもしませんでした。ダビデは羊の番をするという自分がいるべき場所、自分が生きる場所はどこなのかについて理解していたからです。ところがそのようなダビデが、イスラエルがアモン人と戦っている時、戦場にではなくエルサレムに留まっていました。当時の戦争は年中行事のようであって、戦争が起きると王が最先頭で指揮を取るのが一般的でした。当時の戦争は国家の領土を拡張し、国庫を埋めるための最高の手段でした。それを知らないはずがないダビデが、何の理由からかその戦争に出征しませんでした。エルサレムに留まって王宮の屋上を歩いていたその時、ダビデの目を引くものがありました。サムエル記第2の11章2節です。ある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。夕暮れ時に床から起き上がったということは、長い昼寝をしたことを意味します。夕暮れに起き、王宮の屋上を歩いてた彼の目に、体を洗っている一人の女の姿が見えました。さらにその女は非常に美しかったと証ししています。古代の王宮は最も大きく高い建物でした。安全面を考慮し、王の住まいは王宮の一番奥に位置しました。ですので、ダビデが歩いていた屋上と女が体を洗っていた場所とは相当な距離があったはずです。時間的にも日が暮れた夕方頃でした。それにもかかわらず、体を洗っている女が非常に美しかったとしています。ダビデの視力が 0.2 からいきなり 2.0 に、いえ 20.0 に変わったからとか、高倍率の望遠鏡で見たからでもありません。うっすらしか映っていなかった。その女を見た彼が、その女を連れてこようとすると、すでに心に決めたからです。ダビデは自身がいるべき場所を間違えていたのです。その結果、彼の家とイスラエルには戦が絶えない悲劇が続きました。そうです。立つべきところ、いるべき場所にいることはとても大切なことです。使徒パウロに生まれ変わったパウロは、大祭司が書いてくれた手紙を持ってダマスコに向かっていました。彼の顔からは殺気が出ていました。当時ダマスコには少なくないユダヤ人たちが暮らしていたので、複数の場所に街道が建てられてありました。街道に出入りする人たちの中から、ナゼレのイエスをキリストと信じ、彼に従う人であれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためでした。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼をめぐり照らしました。そして、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。という声が聞こえました。サウロが、主よ、あなたはどなたですかと聞くと、主がこう言われました。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれから後、私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたは奉仕者、また証人に任命するためである。 主はあなたは私を迫害する私の反対側ではなく、私の側に立ち、私の証人にならなければならない、と彼に言われました。パウロは自身が立っているところが、自身が立つべき正しいところであるという確信を持っていました。しかし自分のところに来てくださった、復活された主に出会ってからは、その場所が少しも正しくないことに気づきました。彼がイエス様の反対側に立っていたのは、イエス様がどのようなお方であるかを誤解していたからです。十字架を背負う日を目前にし、ゲッセマネの園で祈られたイエス様は、宗教指導者たちをはじめとする兵士たちと人たちによって大祭司長の家に連れて行かれました。その時ペテロは遠く離れてついていきました。実際ペテロが近くに行きたいと望んだとしても、それは叶わなかったことでしょう。また近くでついていたとしても、彼にできることはほとんど何もありませんでした。スーパーマンやスパイダーマンのようにうまいことイエス様をキャッチして空中を飛ぶことも、ハルクのように力でイエス様を連れて行こうとしている人たちを取り払うこともペテロはできませんでした。だからといってアイアンマンのように特別なスーツがあり、兵士たちの剣や槍を無気力状態にすることもできませんでした。ペテロがイエス様と遠く離れてついていった物理的な距離ではなく、心理的距離、霊的な距離が離れていたのが問題でした。イエス様が連れて行かれることを目にしたその時にも、ペテロはイエス様の教えを誤解していました。彼の心の中には、イエス様が何度も触れられた神の国ではなく、自分が思い描く神の国でいっぱいでした。またその国では自分が養殖に就くに違いないと思っていました。イエス様が言われたように、鶏が鳴く声を聞いたとき、自分がイエス様が話された言葉をどれほど誤解していたかを、自身の心理的な位置と霊的な位置がいかにもイエス様から離れていたかを確認することができました。今日の本文63節はこのように明示しています。さてイエスの監視人どもはイエスをからかい、鞭で叩いた。本部にある監視人どもはイエス様を逮捕するために動員された神殿守備隊の士兵であろうと思われます。そしてからかうは、大人が子供を騙して物を奪い取る、相手が困ったり怒ったりすることをして面白がることです。つまり監視人どもはイエス様をおもちゃや遊び道具のように思っていたという意味です。また叩いたの文字的な意味は皮を剥くです。監視人どもはイエス様の皮膚が剥がれ落ちるほどまでに暴力を振るったのでした。監視人どもがどのようにイエス様をからかい、鞭で叩いたのかについて聖書はこのように明かししています。64節65節です。そして目を隠して言い当ててみろ、今叩いたのは誰かと聞いたりした。またその他様々な悪行をイエスに浴びせた。監視人どもはイエス様の目に目隠しをして、皮膚が剥がれるほどまでに鞭で叩き、神通力や超能力を持っているならそれを証明してみなさいと揶揄しました。目隠しをして叩いたのが誰かを言い当ててこそ本物の預言者ではないかとからかいました。イエス様は深い侮辱感を経験されたことでしょう。例えば何百人もの人が集まる集いに参加した歌手に一曲歌ってくださいと声をかけたり、自分はよく知っているが世にはあまり知られていない歌をリクエストして、あなたほどの歌手であれば この曲を歌うのはきっと朝飯前のことでしょう。どうでしょう、お聞かせ願いませんか。歌を聴けばあなたの実力が噂通り本物なのか確認できるでしょう。というなら、その歌手は侮辱されたと思うに違いありません。以前ある牧師が主任牧師を招請する教会に履歴書を含む様々な書類を提出し、最終候補の何人かに残りました。ところがその教会の招請委員会のうち何人かが彼のもとに訪ねてきては、会話の途中に聖書箇所を指定し、即席で10分間説教をしてみるようにと言われたそうです。その話を聞いていた私は、なぜか私が侮辱されているような気分になりました。その侮辱感は私自身に対するものより神様の御言葉に対してのことです。一体その方々は神様の御言葉をどのように思っているので、このような要求ができるんだろうか。神様の御言葉に自信を委ねることをせず、神様の御言葉を取り扱おうとしているのではないか。神様の御言葉によって自身が変化されようとせず、神様の御言葉を楽しもうとしているのではないかという思いがしました。イエス様を監視しながら、からかい、鞭で叩いた人たちの行為は、単純に一人の人間に対するからかいと暴力ではありません。それは真理と命に対するからかいと暴力であり、神様の御子に対する揶揄と暴力、御子を使わした神様に対するからかいと暴力でした。彼らがあれほどまでに愚かな行為を行ったのは、イエス様を誤解し、イエス様を無視し、イエス様が実際どのようなお方であれ、なぜイエス様がこの世に来られたのかを知らなかったからです。66節です。夜が明けると、民の長老会、それに祭司長、立法学者たちが集まって、彼らはイエスを議会に連れ出し、夜が明けるか否や、明けるや否や、イスラエルの長老たち、つまり祭司長、立法学者たちの議会、サンヘドリンを開き、そこにイエス様を連れ出しました。彼らは夜が明けるのを待ち望んでいたことでしょう。当時、イスラエルの最高裁判権を持つサンヘドリンは、公正な法の執行のため、夜に裁判を開くことを禁じていました。彼らはイエス様を正式な裁判にかけるため、夜が明けるのを待ちに待っていました。そういうわけで、真夜中にイエス様を捕らえて連れてきたのも、その時までに行われた審問は、すべて不法なものだったのです。やがてイエス様の裁判が執り行われました。67節から69節です。こういった、あなたがキリストなら、そうだと言いなさい。しかしイエスは言われた。私が言ってもあなた方は決して信じないでしょうし、私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょう。しかし今からのうち、人の子は神の大能の御の座につきます。キリストは油を注がれた者、メシアを指します。大祭司長があなたがキリストならそうだと言いなさいと言ったのは、本当にイエス様はキリストで間違いないかを確認するためでもなく、イエス様をキリストと告白するためでもありませんでした。彼がそう聞いたのは、イエス様に法廷最高刑である死刑に訴える内容を見つけるための誘導尋問だったんです。それにもかかわらず、イエス様はご自分が誰であるかを明確に話されました。そして人の子は神の大能の御の座につきますと言われました。古代の中東や小アジアの王たちが座る石の右には、ソファーのように長い形をしたものがありました。戦争で功績を立てた将軍や臣下が国のために大きな貢献をしたとき、王はその将軍や臣下を自分のところに呼び、自分の隣に座ることを許しました。 その席に座っている間は王の友で王と同級にもてなしを受けました。それは主君からの最高の褒美であり、臣下が受ける最高の特権でした。つまりイエス様が神様の右の座に着くということは、父なる神様と御子なるイエス様がその存在と能力において同等であることを意味します。70節71節がこのように明かししています。彼らは皆で言った。ではあなたは神の子ですか。するとイエスは彼らに、あなた方の言う通り、私はそれですと言われた。すると彼らは、これでもまだ証人が必要でしょうか、私たち自身が彼の口から直接それを聞いたのだからと言った。やがてイエス様を審問していた人たちが一斉に言いました。ではあなたは神の子ですか。これはイエス様が神様の御子であるはずがなく、その可能性は 0%、 いえマイナス 100% であることを確信して聞いているのです。またこの質問に対して、あなたがそうであると答えるのであれば、あなたは間違いなく死刑宣告を受けますよということです。イエス様は彼らが願うように、いいえ事実通り私がまさにそのような存在であるとあなた方に言っているのですと答えました。すると彼らは、やった、ついに引っかかったという意味で、もうこれ以上証言が必要ないと言いました。イエス様を裁判するサンヘドリンの人たちがこのようにとんでもない言葉と行いを繰り返すのは、彼らがイエス様を誤解していたからであり、彼らが立っているところが真理と命がある側ではなく、欲望と正しくない伝統、世俗的価値観があるところであったからです。サンヘドリンには大祭司長をはじめ祭司長たち、立法学者、パリサイ人たちなど神様に仕える人たちが大多数でした。それにもかかわらず、イエス様が真理の実体であり永遠の命を与えるためこの世に来られた神の御子であることを彼らは知りませんでした。いえ知ろうともしませんでした。後に彼らが十字架につけて死なせるために渡した人が神様の御子であることを知り、どれほど後悔したことでしょう。また自身たちは真理と命の場に立っていると思っていたのに、実際は正反対の場所側にいたのを知り、どれほど悔やんだことでしょう。フランス領アルジェリア出身の作家アルベール・カミュの作品の中に誤解という戯曲があります。この物語はチェコで実際に起こった事件から着想を得た作品です。この作品の舞台はチェコの田舎の小さなホテルで、そのホテルの裏側には崖があり、その下を川が流れていました。そこは一年を通して雨が降って暗いところでした。そこを経営する女性マルタとその母親は、暗い時刻を抜け出して太陽の照る海辺の周りで暮らすのが夢でした。その家庭には息子がいましたが、20年前にお金を稼いでくると言って家を出て行きました。この母と娘は、息子が彼女たちが夢見る暖かい国にいるのではと思ったりしました。マルタとの母親は、暖かい国に行くための費用を貯めるため、一人で泊まる客に睡眠薬が入ったお茶を飲ませ、殺して金品を奪いました。そしてその遺体は崖の下に投げ落としました。崖に落ちた人の遺体は川下のダムの水門で発見され、 足を滑らせて崖から落ちて死んだことで処理されました。そこに大昔に昔家を出て行ったマルタの兄ジャンが彼の妻マリアと共にこのホテルに来ました。マルタとその母親は20年ぶりに帰ってきた兄と息子に気づきませんでした。マリアはジャンに私やと言えば済むのになぜそうしないのかと聞きました。するとジャンはそう簡単なことではないと答えました。マリアはジャンに全ての人がそうするように私です、私があなたの息子ジャンです、そして彼女は私の妻です、私は妻と一緒に海があって太陽が照る国で暮らしていました、しかしそれだけでは十分ではなかったです、今私にはお母さんと妹が必要であることに気づきましたと伝えるべきだと説得しました。しかしジャンは私がではなく母と妹が私を必要としていることを彼女たちに気づかせることが先だと言ってマリアの言うことを聞こうとしませんでした。ジャンは宿泊簿に仮名を使い38歳ボヘミア出身と書きました。パスポートを渡しましたがたまたまそこに居合わせた老人の召使いで確認をすることなく返しました。母親がマルタに言いました。あの客は他の客と違う何かがあると言って今夜彼を殺すことはやめましょう、もしかしたらあの人のおかげで私たちが救いを得るかもしれないのではないだろうかと言いました。しかしマルタは救いは私たちと手にあるのに等しいでしょう、今夜やるかそうじゃないならこの話はなかった子にすべきだよと母親を追い詰めました。その後ジャンはマルタに自分が住んでいる国、暖かく海があり夕焼けがきれいな国について話をしました。マルタはいつも雨ばかり降る暗いヨーロッパを離れあなたが住んでいるその国に行きたいと話しましたが、肝心なところ彼女は自分が話している相手が誰かを知りませんでした。少し時間が経ちマルタは紅茶を持ってジャンのところに行きました。紅茶を頼んでいないと彼は遠慮しました。きっと年老いた召使いが間違ったんでしょうと言いながら戻ろうとしました。するとジャンはせっかくだからと言いながらその茶を飲みました。その後は紅茶に入っていた睡眠薬のせいで会話に集中することができませんでした。ジャンはベッドに倒れながら独り言をつぶやきました。明日マリアと一緒にママ私だよと言わなければ、皆を幸せにしてあげよう、必ずそうしなければならない、マリアの言う通りだ、ああ全てがこのように遠くに感じられるこの夜が嫌だと彼は言いながら深い眠りに落ちました。少し経ってからマルタと母親が灯火を持って部屋に入ってきました。年老いた召使いがその後についてきました。母親はこのことに巻き込まれることは嫌だと言いましたが、マルタは計画を取りやめませんでした。マルタはジャンの服から財布を取り出しお金を数えました。他のポケットをくまなく探し全てを取り出しました。その時ジャンのパスポートが床に落ちましたが、二人が見ないうちに年老いた召使いが持って外に行ってしまいました。二人はジャンを川に投げました。翌日の朝彼女たちは年老いた召使いが渡すパスポートを見て初めて自分たちが昨晩何を犯してしまったのかに気づきました。母親は強い罪悪感に耐えられず川に身を投げます。後にマルタはジャンの妻マリアに昨晩に起きた出来事を話してあげました。マリアは夫は自身が持っている財産で二人を幸せにしてあげるつもりでした、彼が部屋でそのように思っているときあなた方は彼を殺すことを思っていたのですかと絶叫しましたが、もう元に戻すことはできませんでした。以下のようなマリアの嘆きでこの戯曲は幕を閉じます。おお主よ、私はこの荒れ果てた地で生きていきません、私がお話しできる方はただあなたの他にありません、あなたとの会話でのみ私は答えを得ます。そうです。この身を 委ねることができるのはあなたの身元のほかありません。私を憐れんでください。私にあなたの慈しみを施してください。私の話をお聞きください。あなたの御手を私に差し伸べてください。お主を愛してながらも離れ離れにならなければならなかったこの哀れな人々を顧みてください。恵みを与えてください。マリアは夫ジャンに家族のところへ行き、私です、私があなたの息子です、私は海があり太陽が照る国で暮らしていました。しかしそれだけでは不十分でした。これからはあなたたちと一緒にその国に行って一緒に幸せに暮らしたいですと話せばそれで済むと言いました。イエス様も、私がキリストであり神の御子である、私が神の大能の右の座についていた存在である、私はあなたたちと共に御国へ行きたいですと言えば全てが終わりそうです。事実イエス様はそのお言葉を伝えるため人間の身でこの世に来られました。しかし人々はイエス様を誤解し、イエス様が伝える神様の国に目を向けませんでした。弟子たちまでもがイエス様が本質的にどのようなお方であるかを見せてくれるイエス様のパスポートを見ようとせず、イエス様のポケットにあるものだけに興味がありました。もちろん他の人たちも同じでした。そのポケットに入っているものに目を奪われて、イエス様を十字架につけるよう渡してしまいました。私たちが生きている人生の場はますますイエス様を理解するところにありますか、それともますます主を誤解しているところにありますか。他のことについてはすべてを理解することができず、たとえ誤解をしても大丈夫かもしれません。しかし我が主イエス・キリストを正しく理解することができず誤解することになれば永遠に損をすることになります。私たちは皆イエス・キリストによって神様の子供になりました。それなら私たち皆が自分の欲望や世俗的価値観を主に投射して主を誤解しないように気をつけましょう。ますます広く主を理解し、ますます深く主を理解していくものになりましょう。私たちが正しく、そしてまともに主を理解していけばいくほど、私たちの人生と家庭、社会が私たちによって新しくなり、私たちも主のように世に勝ったものになるでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天皇とお父様、神様が創造された初めの人アダムといえば、神様はその家を常しえまでに固く立たせてくださると約束されたダビデ、主があなたの証人とされるために選ばれたパウロも、初めは神様を正しく理解することができず、誤解し、立つべきところに立たず、立っていてはいけない場所に彼らが立っていたとき、彼らがどのようなことを経験させられたかを、私たちは聖書から学びました。また、大祭司長をはじめとする宗教指導者たちと人々が、イエス・キリストを正しく理解せず、誤解し、立つべきではないところに彼らが立っていたとき、取り返しのつかない過ちを犯したことも、私たちは聖書を通じて学びました。私たち皆が信仰の年輪が長くなるにつれ、ますます深く、ますます広く、主を理解していくものになりますように。そしていつも立っているべきところに、私たちが立っていますように、立っているべきではないところを見分ける知恵を与えてください。愛する天のお父様、主息の連休になり、故郷の家族と親戚を訪問される兄弟姉妹が多くおります。 家族と親戚に対する愛と信頼が年を重ねるにつれより深くなりますように、家族と共に分かち合う霊的な交わりがますます豊かになりますように祝福を与えてください。また未だ家族がイエス様を正しく理解できず誤解していて主を知らないことを信仰の道を歩まない家族を見て楽しみ涙の祈りを捧げている兄弟姉妹もたくさんおりますことをあなたがご存知です。家族皆が主を知り救いを得るその日を私たちが見るようにしてください。各家庭が信仰の家紋として家として固く立たせてくださる主の恵みを私たちが見ることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。